宗木と
ヒロの
朝までホーミータイト。
はい、皆様こんにちは。秋ですね、音楽ですね。音楽といえば今吉郎です。
春よ来い、早く来い、なんたらんたらんたんたんたんたん、中本宗木です。
はい、ということで、収録してる本日はですね、11月の5日、午後8時になったところです。スライブ LA ビッグヒーラープレゼンツ朝までホーミータイト、今回もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組が公開になると13日
は、
そうだね、何してるかなと思ったら、俺は曲の最終仕上げ、レコーディングスタジオ多分こもってると思うんだけど、宗木はどこに？
俺ね、多分ね、もう出てってる途中予定やってんけど、多分ね、この感じだとオスね。
ああ、 LA にはいると。まだ
あ、まあその予定になってしまう。もうオス、もうメス、オスどうなのみたいな。
まあ俺ちょっと今どうしようかなって感じ。
いや、いいんだよ全然。そんな、俺はただの医者だからさ。メス。
ああ、そういうことね。じゃあ俺はあのナースで。
ナース、おう、ナース素でかけてきたね。じゃあ、うん、俺はこうしようかな。ナース、メス、カス、カスか、
カス。そういうことを言ってるうちに時間がどんどん経っちゃうので、今日は実はね、ゲストの方がね、元俺の職場のボスっていうことで。
おう、また素でかけてきたことね。
そうなんですよ。
オス、メス、マス、テス。うん、本当はね、マイクテスト、マイクテストって言いたかったんだけどね。
はいはいはいはい、はい、
ごめん。
調子悪いな。まあいいや。今日も行きますか。
はい、ラブ and ピース。
今日はね、なんとゲストの希望でベスト LA のカラオケマックスというところに来ております。
Yeah. カラオケマ
ン。もうね、早速ゲスト話してくれてるけど、紹介してあげましょうかね。
前回に続いて男らしい人が続きますけど。
そうですね。
はい。貫禄のある人を来ていただきました。いろよしエイさんです。
イエーイ。
いらっしゃいませ。
すいません、すいません、すいません。覚えてる？カラオケマックス。
覚えてますよ。
ソーテルです、ソーテル。カラオケマックス、ね、私昔よく行ってたとか。言う人いたら嬉しいよね。
あ、
カラオケマックス健在です、
ね、ていうか、何がマックスなのかって話ですけどね、うん、
今夜もマックス
間違いないです、ね、
そしてアホ渋滞
そういうことになります。もうホールタイト
やっ、
イエイ。あ、その前に乾杯しましょう。
やっ、あ、いい音しますね。
はい、お疲れ
様です。お疲れ様です。
まあ、番組としては初めて寿司シェフの方が来ていただいたということで。
あ、寿司シェフなんですか。
寿司シェフ。
寿司シェフです。
シェフ、
シェフ、まあ、SUSHI 寿司です。
そうですね、
デシュになっちゃった
んです。
寿司シェフ寿司シェフ。
俺がね、アメリカに来て職を探した時に拾ってくれなかったのがこの A さんだったん
です。そこ噛んじゃいけないと
か、噛んじゃったいやダメだね、やっぱね。
緊張してんの今じゃ。
来たよね、
少し、
うんうん、大丈夫よ、固め
て。あれが何年前なんですか、よし君。
アメリカ来たの自分2年半前ですね。もうすぐ3年ですか。
来てすぐいろんな店飛び込みで入ってって、はい、ジョジョ破りみたいにさ。
ああ、そしたらチェンジって言われた感じですか。
ギターも、いや、ギターあの時はギター持ってなかった、
ね、ギター持ってなかったっけ、
はい、
持ってたよ。
いやいやいや、
ね、
そんなもらないでください。
じゃんじゃんじゃんじゃんできたからさ、どうやろ、いらないでしょやっぱりそういうの。
でももうそこでギター弾くのだけはやめてくれっていう感じですよね。どちらかというとね、
それを弾かなければ採用してやるみたいな。
いや、そう、なんかそれは無理やけど。
いや、でも、うん、まあ覚えてますよ。
いや、本当にお世話になりました。
僕もアメリカ来たのはもう二十何年前になるんですけど、
うんうんうん、
いや、でもさ、若い時ってほら、みんなもそうだと思うけど、うん、若い時って突っ走ってるとよくほら分かんないじゃない。
はいはいはい、
そうそうそうそう、そういう状態だったかもしれない。気づいたら立ってた LA に。
ああ
、そうそうそう、来てましたね。私も空港で、はい、たまたま目の前にいた人に話しかけて、
はい、
実はアメリカ来たんだけど、なんか仕事も探してるんでなんかないですかみたいな話しかけて、
うんうんうん、
たまたまその人は買い付けできてたんだよね、なんか。
はいはいはい、はい、
あ、日本人、
日本人の人だった、
うん、
とりあえず日本人。それ英語喋んないじゃない。
はいはいはい、
まあ、ワーパーが言えなかったって言って最初ってハンバーガー屋さん、ウォープウォープウォープみたいな感
じ。ワーパーって
、まあまあまあまあ、まあね、オニオンいるかいらないかって言われたんですよ、
うん、あ、
オニオン、なんかみたいな感じだよね。
間違いないですね、
うん、
で向こうの方がハーって感じだったと思いますけどね。
完全に確かにね、
まあ、そんなアドベンチャーで来たもんで、ハリウッドに、まあ、いきなり、いきなりもハリウッド来て、
でもその時は寿司シェフとしてっていうことではない。
いや、全然、
うん、
じゃないんだけど、そもそも飛び込みで来て、
はい、
で あれなんですよ、本当はカナダにワーキングホリデーで行くつもりで、
はいはいはいはい、
ワーキングホリデーの用意をしててカナダで、
はい、
で行くとこもあったんだけど、
うん、
来てからやめたみたいな。
あ、LA が良かったですか。
うん、まあいいかなみたいな。で、あと全部キャンセル、ぶっちゃけキャンセルしちゃって、
うん、
いいことにしたみたいな。で、結局たどり着いたのがどっかモーテル、
うん、
まあ、日本人の方が経営されてるモーテルたまたま転がり込んで、
はい、
もう1700ドルだけだったんですよ、持ってるお金が。
あ、
そう、結構チャレンジですね。
95年ぐらいでね。で、まあまあそんなんですぐ仕事が必要なんでってんで、俺もそこのモーテルと、はいはい、とりあえず1週間泊まって、うん、もう金なくなったんで、
うん、
何でもしますんで、うん、仕事ないですかっていうので、最初の仕事、
はい、
そこのもらったんですよね。まあ、その時は朝ごはん作るっていう仕事で、
へ、
日本人の方多いモーテルだったんで、そういうエリアで朝ごはんを、うん、まあ、料理できるかって言うんで、まあ、少しは作れますよと、
うん、
ちょっと嘘をついたわけですね。
まあ、でもご飯と味噌汁となんかあれでいいでしょ。
確かに作れ
る、まあ、作れますよ、ちょっと作れますよと思って、
うん、
やりますっつって、週100ドルとかで、
あ、
で週100ドル、
週100ドルね、
結構えぐい
っすね。
でもね、でもね、その時時給がね、4ドル25セントなんですよ。
あ、
だからね、ワンベッドルームのレントが600ドルとか、はい、450ぐらいからあったんですよね。
あ、
だから100ドルって言ったら、まあまあ、
で、まあ、住むところもついて、
住むとこはお客さんが出た後の部屋で寝るか、
うん、
テント、
テント、
そう、パーキングにテント
キャンプですね。
キャンプが車が何台か掘ってあったんで、その中で寝るかの、まあ、どのチョイスかだったんですけど暑かったです、朝。だから7時から6時から朝飯作って、7時半ぐらいに作るのかな、8時ぐらいにまた寝たりするんだけど、もう11時ぐらいだったらすっごい暑くて汗だらだら出てきて、
うん、
自分もそういうとこから来たんで、まあ、よし君みたいな、こう、仕事ありませんかって来るとさちょっと俺もこう構わずにやれなくなっちゃって、そんな感じでね、いろいろありました、その時代から。
あ、でもそういう中で寿司職人としてやっていこうっていう風に腹がくくれたのって、
だからね、
かか、
まあ、変な話なんですけども、はい、まあ、だから、まあ、そういうのがあって、こう君たちにも出会えて、もう、ね、宗木なんかは、まあ、昔からちょこちょこ顔を合わせたけど、まあ、初めてこんな感じで生い立ちを話し、僕もあんま人と喋らない、喋
れ
ない 内容が多い、
あ、内容が多い、
そうそう、ラジオ出演できても、ね、僕の人生半分以上みんな知らないから、
寿司シェフとしてということで、
シェフとして外させてもらうと、
うん、
まあ、寿司シェフって、うん、一番ハイペインジョブかな、うんうん、学生とかこっち来た若い子で、
はい、
とりあえず日本人だったら、
うん、
まあ、寿司屋もいっぱいあったし、うん、学生でも言ってのかな、どんどん働けた時代、
はいはい、
今は難しいですけど、うん、ぶっちゃけ不法移民でも雇ってくれた時代だったのね、
うん、
だから、そういうオプチュニティはいっぱいあったわけ、
うんうん、
でもちょっとまた話を戻すと、まあ、そういう、こう、モーテルのテントに出たりとかして、そこからこうちょっと、
うん、
その仕事もなくなって、
うん、
で、分かんないわけじゃない、うん、誰とこうつるんでもいいのかさ、うん、Hey, can I be your gang member? みたいな感じでいけないわけでしょ。けど、まあ、そういうことやってる子いたからね、ラッパーで来てさ、ラッパーで来てサウセントラルとか行って、
うん、
ラップバトル出てくるやつもいたし、
はいはいはい、
ダンスの世界でもそうなんじゃない、やっぱりいきなり乗り込んでいってさ、とりあえずなんかムーブ見せてみんなからどうやみたいな、こう乗り込み方もあるわけでしょ。
まあ、全然あると思う。
ありますよね、だから俺はなんてか知んないんだけど、クレンショーサウセントラルのクレンショーディストリクトとかで、まあ、日系人のコミュニティが多いんだけど、そういうところの、まあ、兄貴、俺の本当カズみたいないとこみたいなやつなんだけど、
うん、
拾われて、うん、で仕事一緒にしだして、
うん、
それでやっとその日系人とすごく絡むようになってきて、はいはいはいはい、自分の足が地についたというかさ、
うん、
その前まではこうフラフラしたんだけど、
うん、
あ、自分のルーツがここにあるんだと。
なるほどね、
うん、でそれプラス、うん、まあ、僕がもともと料理とか好きだし、
はいはい、
サービスのもね、最初の仕事を、うん、朝飯作る仕事だったから、はいはい、まあ、なんとか手先器用だから、それで行こうと思って、
うん、
できるでしょうと思って、だから寿司もそのうちアメリカ来て1回は食べたことあったのかな、全く日本と違う寿司ですよ巻物がメインのね、カリフォルニアロールとか、
はいはいはいはい、
スパイシーツナとか、
うん、
皆さんご存知だと思いますけども、うん、そういうのがメインのお寿司屋さんだからさ、
そ
か、日本で行ってるこういう握り寿司メインとかじゃなかった、
ないですもんね、
ない時代なんですよ、うん、
確かに確かに、
ロックンロール寿司みたいなさ、
うん、
そんなノリのお寿司屋が多い時期で、
まあ、全然その日本にあるトラディショナルの寿司とはちょっと違いますもんね。
違うよね、だから、うん、SUSHI 寿司なんです。
ああ、 日本語じゃない
カタカナで寿司
シースーシーシェフ、
スーシーシェフ、
そうそうそう、
そうすよね。
そうだって僕も来た時でもまだやっぱ日本食って焼きチキン、
クラムチャウダーと牛丼だね。
クラムチャウダーと牛丼ですもんね。
でだからね、分かる、みんなこっち来たことある人聞いてんのかな、聞いてほしいよね。ああ懐かしいと思うから、クラムチャウダーと牛丼かけてくるんだよ。
いやマジな話。
なんでクラムチャウダーがあるのかも分かんないんだけど、まあそういうのも、まあ、あって、うん、で寿司屋の仕事をしようかと、
うん、
結局どう振る舞ったとしても、うん、俺がこうどれだけこう深くじゃ黒人文化に入ったとしても黒人にはなれないわけじゃない、
うん、まあまあそうですよね。
そうでも寿司やったら、
うん、
私のもんですよねという、
ああやっぱ日本人だから、
ね、ホームゲームや、
うん、
アウェーじゃないんですよ。でホームゲームで勝負しようと、
うん、
人生サバイバルってことを考えたら、その時点ではもう25から私はそのアメリカに自分は何なのかとかそういうものは一切もうサバイバルでしたから、
うん、
生き残ることがやっぱり夢。うん、そうやっぱりそこまで一回落ちるとやっぱ食えない時もあったし、そういうのがあった上で、うん、これから生きて子供を養ってやっていくのに、
うん、
どの職業かを持たなきゃいけないわけじゃない。そんで選んだのが寿司屋の仕事だったんですよ。
まあ、当時今おっしゃったようにその高級鳥だったっていうのがありますもんね。
うん、だと思うよ。だって普通の仕事多分ね1500-1600ぐらいの、ね、収入の時に多分3000ドルぐらい稼げたと思う、
は
いはい、数字になれれば。
そっか、今はさすがに全然違いますから、そこら辺は。
いや今もいいと思うよ、普通の職業よりも。だからぜひねやっぱりなる人はシェフになった方がいいと思います。どうですかって世界に下がったら、
うん、まあね、ここの放送を聞いてくれてる人は結構ね日本のリスナーとかもいるからね、寿司シェフになりたい。
いや絶対いいと思う、転職があったら、うん、まあ、アメリカに世界中にもうどの街行っても必ず仕事はあるっていうさ。
なるほどね。
私はサバイバルの方法として一番のシェフになるとかじゃなくて、サバイバルの方法として、うん、このストリートライフから抜けてちゃんとやっていかなきゃ、うん、とか感じで行った時にやっぱこれになろうと思って、これだったら他の人種の方たちも負けないでしょう、
うん、
だって私日本語だから日本語喋れるし、
うん、
その日本人っていうあるだけで、
うん、
ジョブインタビューあった時に私の方が雇われる確率高いでしょっていう、そういう感じでシェフになりました。ごめん、なんだと、それで、うん、それで なることにしました。
なるほどね、
その、
まあ、すごい有名店のマネージャーとしてっていうところになるぐらいまでなって、
はい、
そのやっぱ好きじゃないと続かない部分もあるのかなと思ったりもするんですけど、
寿司職人と仕事はエンジョイしてますよ。
うん、
やっぱり美味しいもの作って、
うん、
あの寿司職人、僕のなんていうの、メントなんていうのかな、
なんで師匠、
師匠、師匠、まあ最初師匠ミスター浜川いるんですけど、うん、この商売いいよって、なんでいいよって、嘘つかなくていい商売だからって
さ。
あのその前ほらいろんな仕事もいろいろしてましたけど、寿司とか食べ物って出してうまかったらうまいって言われるし、
うん、
まあ、問題あったら問題ごめんなさいってそこで直せるし、
はいはいはい、
こう素直にやれば素直に結果が出る仕事だから、
あ
の駆け引きがないからいいかなって、はいはいはい、一生懸命やれば美味しいもんって作れるじゃないっていうのがあるんで、
まあ、確かにね、
うん、
言ったらこっちの人の味覚に合わせるみたいな感じの感覚でやるのか、それともなんかこうやっぱ日本人としてやっぱりこういう味覚っていうか、これがうまいもんなんやっていうので押していくみたいなの。
いい質問ですけども、ヤングスシェフの時にはやっぱりこうジャンル問わず、
うん、
音楽にしても、
はい、
ダンスにしても、
うん、
自分がいいというものがいいと思う時がありますよね。やっぱも
う作
りしてると、
ね、間違いないですね。
これがいいと信じてるからこそその時の自分があるわけでさ、
うん、
その時のエナジーがあるわけで、まあ、そういう時にはやっぱりこれがうまいのになんでうまいと思わんのかっていうと、ムッときますよね。
ね、
こういうもん食べるのが寿司でしょって思うのはそれはありますよね。
いやでもだから寿司まがいのものみたいなのもなんか自分からするとね、日本の寿司は全然違うぞって思うものも結構ありますけどね。
アメリカ人はねこれとこれとこれ食わせとけばいいんだよみたいなのありますよ。
ああなるほどね。
ありましたし、うん、なんでこの味が例えばあのもうディテール言うとあれかもしれないけど、例えばこのタイでもこの皮付きのこの皮が美味しいのになコリコリしてみたいな。でも白人の人はコリコリ嫌なんだよね大体。
あそうなんですね。
でその、うん、まあ、マネージメントみたいな店長の仕事でやらされて、
うんうん、
分かってきたことっていうのが、
うん、
なんていうのかな、やっぱりその日本人ばっかり相手する店じゃなくなってきたんですよ。僕らが最初に修行した時というのは、はい、日本人のお客さん多かったから、
うん、
やっぱりちゃんと妻も向けないか、
うん、
ネギも受けないか、
うん、
あのネギも打てないか、うん、そういう基本の修行をちゃんとしてないと、うん、あんたは玉井さんじゃないというようなところをうまく選んで僕は修行行ったんですけど、 だんだんそのマーケットも変わってきて、さっき言ったみたいな寿司がもう世界で、
ね、
も
うそうですよね、
もうだから言ってるのは寿司っていうのが寿司という英語に変わったぐらいなんだから、
うーん、
ベースボールと一緒ですよ、野球がベースボール、はいはいはいはい、そういうことでしょ、
わ、うん、かります、
ね、そういうことでしょ、うん、それで世界に行っちゃったわけで、うん、ってことは寿司シェフとしても、うん、あの自分をアジャストしていかないと、うん、時代の流れにはこう乗っていけないじゃない、でプラスやっぱり僕なんかは日系の方にお世話になったし、うん、白人の友達もいるし、うん、自分の、まあ、娘母も黒人だし、うん、やっぱそういろんな食べ物、人種によって食べたいものとか、うん、こう思考が違うと、
はい、
それに合わせてこう美味しいもの出してあげれる方が本当の板前じゃないのか、
うん、
あ、まあ、寿司シェフじゃないのかなと、いいシェフってことじゃないのかなと、要はアメリカンのこの食文化と日本人のアジアの食文化と全くプラットフォームが違うものであって、
そうですね、
日本人はレストラン、多分食レストラン業界なんだけど、うん、レストラン業界ってアメリカでは、うん、あのホスピタリティのインダストリーになる、ホスピタリティだからそのサービス業になるんだよね、
はいはい、
だから物を美味しいもの食べさせることも大事だけども、うん、まず安全で、うん、健康安全なものを、うん、あの出して、うん、もちろんで、まあ、味というよりも、うん、気分よく食べさせることの方が、うん、アメリカでは大事じゃないかなという認識にこう私はまだ今こうずらしてて途中なのね、
なるほどね、まずその寿司にその100ドル近くかけるっていう感覚はすごく新鮮でしたもん、アメリカに行って、いや100ドルじゃ済まないぞっていうようなその感覚がすごく新鮮だったんですけど、やっぱそのホスピタリティがあって、やっぱそれでも何回もこう行きたくなれない
ピーター
が
多いって、そういうのも含めやっぱり日系人、まあうち我々のこう先輩の方たちがさ、やっぱ先輩の板前さん、はい、もう70年代ぐらいからやっぱ日本政府が送ってきたんだってね、最初やっぱ板前さんたちをなんか日本四天王とか送ってきて、やっぱ日本食をプロモーションしようというのでやってきて、で最初にチキン照り焼き作ったりとか、日本ないかもないんだけどさ、やっぱこっちの方が楽しめるメニューでやっぱ天ぷら寿司、鉄板焼きはちょっとあれだけどな、でもあれもパフォーマンス前でやればいいんだろうけど、やっぱそういうものをやって、で寿司業界ではほらカリフォルニアロールな、
はいはいはい、
スパイシーツナというのが出てきて、はい、
うん、
今前来てたお客さんなんかもみんなそういうものを高校生ぐらいに食べて、
うん、
で20年後ぐらいになると今こう握りを中心に食べると、
はい、
今子供たちはもう握り食ってるわけじゃん、
うん、
醤油つけて食べて、うん、ノーソイソースとかソイソースとか食べてるわけでしょ、
はいはい、
だから今の若い子たちはもうお寿司を食べて育ってるから、
うん、
日本にいる方たちと同じぐらい味覚は近いものが俺はあると思ってるんだよ ね、
なるほどね、
だから自分でこうやっぱ追求して追求して、
うん、
自分でだからもう全然満足しない毎日毎日、
そっかそっか、
で結局自分が作ったものに満足をしたらもう終わりなわけでしょ、
うん、
まあ、ロサンゼルス日本ほとんど魚の質変わりませんから、
あ、変わらないですか、
変わらないと思います、
うん、
それだけ流通これだけ寿司屋があったら魚の質は変わらないんでほとんど、あとはその板前のシェフの努力によって、
はい、
っていうかさ、俺のその板前さんの思想が全部入るものじゃないと思うんだよね、全部、
うん、
だからこう心を握ることが寿司屋板前の
や
っぱり
寿司を握らず心を握る
言われてはね、昔だから寿司はね、
うん、
寿司は心で握る、
なるほどね、
いいよね、
ああなるほどなっていう感じ、
どんな魚でもね美味しく食べさせてあげるのが板前の本、
なるほど、
今はこう模索中、自分で次何なんだろうなっていうさ、
うん、
どういう風な形でやったらお客さんを喜ばせて、
そっか、
この日本食業界に貢献していけれるの か、
そっか、
プラス自分の家族とか、
うん、
友達とかとも時間が持てて、その、うん、そういったコネクションもしっかりキープしつつ、
うん、
やっていけるバランスを探せたらなとは思ってるんだよ ね、 ね、
うん、
じゃ あ、 寿司シェフとしての一番の喜びとかっていうのは何なんですか、
こうアメリカ人とか食べたらこうやってこう体をこううんってこう揺らすのね、美味しかったりすると、うっそぐーとかじゃなくてさ、
うん、
じゃなくてこう体がこう自然と踊ってくるみたいなさ、
うんうん、
こう忙しいうちほら芸能界の方が多かったじゃない、
うん、
ミーティングで一生懸命なんだけど、
うん、
こうなんか食べてこうやってうっさーとか言うのさ、うん、何今のみたいなさ、
うんうん、
いや普通のマグロだよみたいな、うん、シリアス、なんか普 トマイル全然美味しかったぜこのマグロはみたいな、うん、でも自分で知ってるのちょっとマグロって絶対うまいマグロ出したんだよもう俺っていうの、うんうん、なるほど、ね、だから出してでさ反応させてくれると嬉しいわけじゃない、でもそこが俺の範囲なわけよ、
なるほどね、
だからまあいいマグロ来させと思うわけじゃない、
うん、
でやっぱりこう寝かせる部分もあるし、
うん、
ここやるわけじゃない、こう試行錯誤してさらにいいマグロをこれをいい状態で全員にこう出させるにはどうしたらいいのかって試行錯誤するわけですよね、うん、
はいはい、
保管の仕方、寝かせ方、うん、醤油のさせ方、切り方、
はい、
で全部がうまくいった時にこう奇跡の一環ができるわけですよ、
あなるほど、
ね、これ来たねっていうのがその瞬間を、うん、そのやっぱ瞬間のために生きてるって感じじゃない、だからどんなにうまい寿司握っても食べる側がそれ分かってくれなかったら、うん、それって成り立たない、
うん、
だからやっぱりその日にこの人が来てくれて、うん、この歌が揃ってて、たまたまその時間にシャリもいい感じで、
うん、
俺も気分よく入れて食べてくれて、うん、うまかったよってこう時がこうスーッと流れていく時に、
うん、
やっぱりこの仕事やっててよかったなって思うのかな、
そっか、
う
ん、さっき言ってた化学変化が起こって本当にベストな状態の寿司が出せるっていうのは本当に奇跡ですもんね、
だと思う、
うん、
その瞬間って、
うん、
もうその奇跡の一貫を食べたらもう僕みたいな貧乏人はもう一貫の終わりでしょうね
うまく書けましたね間違いない、
これね言っとくけどね、1時間以上前からずっと言ってたでもその話が流れてから、ね、
流れてから、うん、
まあということで、
うん、ということで、ね、
はい、
う
ん、じゃあ最後の質問 A さんいいですか、
はい、
ということでですね、じゃあひろよし A さん、あなたにとってロサンゼルスカリフォルニアでの挑戦とはどういうことでしょうか、
挑戦とは、
はい、
抽象的な質問だから抽象的な答えになっちゃうんだけども、うん、
全然大丈夫です、
生きるとは何なのかってことじゃないんですかね、
お
だから言った通り寿司シェフになったのがやっぱりサバイバルじゃない、うん、やっぱり自分が描いてたような現代じゃないんだけども、
は
い
は
い、
うん、
でもまあこう君もフォルクスワーゲン乗って眺める景色とかさ、
うん、
あるじゃないですか、
はいはいはい、
よかったらホリデーっていうような、
うん
うん、そういう瞬間がいっぱいあるから、
うん、
やっぱりそういう地図合わせないのがいっぱい垂らしてきたところだから、
まあ、そういうところでなんだろう、やっぱりこう日本っていうのが見えるような形で、まあ、寿司シェフとしてやっぱりやっていくっていうのがやっぱすごく特別な経験だと思うんでね、
そうだよね、うん、日本をおもてなしってプロモーションしてるわけだからさ、
そうですね、
うん、ただまあ新しいことをどんどんまた、
うん、
やっていきたいなと、
まあ、新しいことできる街ですしね、
うんうん、日本にいるこれラジオ聞いてる人たちにも誇りを持ってやっぱり海外に出ててほしいなと思いますね、どこに行くにしても、
ね、
LA だけじゃないと思う、
うん、結局まあどこにいてもその自分が決めた道をどこまで頑張れるかって話ですもんね、
そうだからあんまりこっち来ないって言うじゃん今みんな海外に出ないっていうらしいんだけども、
うん、
昔に比べたら住みにくくなった、
うん、
厳しいし、ね、物価も高いし厳しいと思う、
うん、
けどまあここだここばっかりじゃないだろうからさ、
うんうん、まあ、どこにいても頑張れる、
どこにいても頑張れるから、
うんうん、
寿司シェフいい仕事だと思うんで、
ラジオ聞いてる日本の皆さん寿司シェフになって海外に行っちゃおうぜ、
そうそうそうそうそうそう、いやいいと思いますよ、
うん、
なるほど、
なるほど、
だったらどこでも食っていけると思う、本当にヨーロッパでも、ね、やっぱアジアの方でも、
うん
うん、メキシコとかでもやっぱり呼ばれたりするしさ、
うん、夢ありますよね、だからね寿司シェフになって、
うん、やっぱそういうのベースにしてこう、うん、自分探しに行くのもいいんじゃないかなと思うし、やっぱりそういう職場でいるとメキシコ人とかと働くのも多いじゃない、
うん、
だから今度メキシコの文化にも会えるし、
確かに確かに、
店によっては韓国人がやってるところも多いし、うん、チャイニーズ系で働くところも多いし、うん、寿司といってももう世界中のものだから、
うん、
やっぱりいろんな場所行ってやっていってもいいんじゃないかなと思います、
そうですね、寿司で使っている海苔も気がつけば世の中のいろんなものをつなぐ海苔となって、ね、
なるほどね、
行くわけですね、
うん、そうですね、
うまくしまってしまいました、
はい、ということで、はい、今回のゲストはひろよし A さんでした、
ありがとうございました、どうもありがとうございました、
アメリカをとことん楽しむならキャンプでしょう、テントも買ったし寝袋も買ったし準備は万端、でもいざキャンプに行くとなど足らないものがないか、なんかちょっとだけ不安になってきたな、
コーヒー中心、
お、マイケル、
またまたそんなところで右往左往、
そうなんだよね。だってキャンプ初めてだからさ、なんか足りないものがあって困ったら嫌だなと思って。
人はね、初めての瞬間っていうのが常にあります。
うん、そうだね。
このクンチンパリーキだ。
いきなり何語？
これも初めての経験です。初めての経験で今私失敗しましたね。
確かにね。
そう、そして私はもうこの失敗からいろいろ学びます。あなたは失敗したくない気持ち強すぎてダメです。いいんです、キャンプ忘れ物してもいい。でもその前に準備できるのは友達。あなたができた友達に相談する。そういうことをやって、それでも失敗したらそれから学べばよかです。
なるほどだね。まあ確かにマイケルにはすごい助けられたもんね。
そうね。でもね、私もそんなにあなた助けることできません。
え、なんで
私旅に出ます。
なんだって
旅人です。
ああ、だからこういう風貌だったんだね。いかにも旅人って感じだったもんね。
そうでしょ。
あ、
だから私はまた次の町に子羊を探しに行きます。
そうやって僕みたいな困ってる子をいつも君は助けるんだね。
そう、助けてばかりではございません。助けられました。あなたにもいろいろ助けられましたよ。
そうだったの。
素敵な思い出もできました。
確かにね。マイケルともう会えなくなっちゃうの僕。
またいつか会える日は来ます。
そっか。じゃあその時にはもうちょっとたくましくなっていくようにもっと頑張らなきゃな。
楽しみです。それでは私は旅に行きます。
グッドラック。
一番最初に話をしたように、まあ俺の元ボスっていうことだったんだけれども、 A さんの知らない面をたくさん見た気がしました。
そうですね。結構こう、うん、人生を物語るような感じでしたね。
そうだね。本当たくさん語ってくれましたね。
うん。
うん、実はね、そのまあ俺のご縁で、今回 A さんのその仕事をしてる様子、まあこの職場の裏側ですね。それを、はい、この番組にオファーをいただいて。映像に収めてくれないかということでね、実は密着取材をしたんですよね。
そうですね。少し噛みましたが密着取材しましたね。
はい、見事に突っ込まれましたね。
流してもよかったんですけどね。
まあね、うん。で、それが映像がだからこの11月13日ぐらいにはもう公開になってんのかな。
まあなっててもおかしくないんじゃないでしょうかね。
ね、まあ一応その編集は宗木が今回担当ということで、まあ、はい、あなたの仕事のはかどり具合だ。
まあそういうことですね。僕にかかってるってことですね。
そうですね。
はい。
ということで、俺もね、ちょっと楽しみにしてるんだけどね、今回ね。
はい。まあ私も楽しみにしているといえば、あなたもね、今レコーディングで忙しいようですから。う
ん、はい。まああなたもね、今、その編集どころじゃないぐらい結構ね、いろいろバタバタしてるようだけれどね。
まあ二人のこのバタバタ具合がね、
はい、
伝わるのか伝わらないのか、伝わらなくてもいいのか、でもちょっとは伝わってほしいなみたいな感じですよね。
まあね、本当にね。まあでもこのさ、バタバタしてる感じだけれども楽しんではやってるからね、一応ね。
間違いないですね。
うん。だからまあこれからね、まあ宗木も旅に出ちゃうけど、その楽しい感じがね、まあこの放送で旅楽しんでるぜって感じが伝わっていけるといいなと思ってるんだけどね。
いや、伝わるはずです。
なんか全然こう、これが最後回みたいな感じでちょっと全然名残惜しさとかがないんだけれども、
うん、
うん、なんだろうね、不思議な感じがすんね。
まあそうですか。なんかさっきの話だとマイケルもなんか旅に出るっていう話ですからね。
ああらしいよね、
うん、うん。
俺は聞いた話でとりあえずちょっとびっくりしたんだけどね、
う
ん、
ね、いきなりね、おマイケルお前もかみたいな感じですけど。
そうそうそうそう、
僕からしたら ね、
本当にね、もしかしたら旅先で会うかもしれないね。
まあ俺が子羊になってたら出てきてくれるんでしょうね。
そういうことだよね。そっかそっか。ということでね、これからだから宗木も旅先から、まあ、この番組に参加という感じで。
そうですね。
そう、行く先でどんなレポートしてくれるか楽しみにしてます。
はい、もうぜひぜひその辺はしっかりかっつりとやりたいと思います。
そうね、とりあえずは安全と健康には気をつけて。
間違いないです。
うん。で、この番組がですね、次回の更新がですね、11月の27日になりますね。まあその頃、俺も宗木も何やってるか全く分かんないですが、この番組、どうなるか乞うご期待。
乞うご期待ですね。僕もかなりご期待です。
はい、ということですね。はい、
はい、
それでは皆さん長い間とか言っちゃって
ではないけどね。
そうね、はい、じゃあ皆さんこれからもまたすぐに会いましょう。
はい、よろしくお願いします。引き続き
胸キと
ヒロの
朝までホーミータイト。次回のゲストは
止めるね。そのまま出てこないパターン。